次は予算特別委員会報告です。一般会計に関する主な意見、地域拠点施設用地取得事業について、併設で建設が検討されている給食センターと地域拠点施設はそれぞれ単独で計画されていた。安全確保や衛生面の問題もあり、現在の用地を拡大して併設するのではなく、別の場所に分離して建設すべき。地域拠点施設は現在ある中央公民館の場所に建設しては、両施設の速やかな建設は住民の要望でもある。特に給食センターは施設の老朽化や衛生面の懸念もあり、喫緊の課題である。施設の内容については再検討も必要だが、建設用地の確保や費用の面から見ても、併設はやむを得ないと考える。上富地域拠点施設用地取得事業について、財政状況が厳しい中、利用目的がはっきりしていない。用地買い増しは見直した方が良い。農業センターと地続きであり、今後観光を推進する中の拠点施設として、整備するとなると駐車場の確保など利用価値がある。駐車場での利用であれば、大型バスが駐車できるか疑問が残る。今までのイベント時の状況を踏まえれば、高額な宅地を購入するのではなく、近隣住民の方の協力を要請すれば解決できると考える。明確な計画を策定してから執行するよう求めたらどうか。政策研究などのアドバイザーや専門委員の報酬及び謝礼について、アドバイザーへの報酬、事業仕分けの謝礼は不要である。職員と町民だけでも研究は可能ではないか。外部アドバイザーへの高額な報酬や謝礼は大変厳しい財政状況の中、必要性が明確ではない。研究内容に重複する部分も見受けられる。しっかりした研究成果を出すためには、費用対効果も勘案し、研究内容の精査、再検討が必要ではないか。採決の結果、賛成多数であり、原案の通り可決すべきものと決定しました。一般会計に関する主な質疑。総務費。東武東上線改善対策協議会で転落事故防止のための協議を進めてはどうですか？
平成23年1月18日、可動式ホーム柵設置の要望が出ています。今後の課題とし、東武へ要望します。
民生費、ぬくもり健康入浴券が減った理由は何ですか？
事業仕分けの指摘を受け、今までの年12枚を半数の6枚交付に減らしました。
入間東部福祉会の補助金が2674万円増額になっていますが、福祉喫茶ハーモニーの運営形態はどうですか？
4月以降もコピスでの営業ということになりました。
障害者生活支援センター事業準備業務委託料が204万1000円であるが、この事業はどこで誰が行うのですか？
場所は庁舎の中で、嘱託職員を社会福祉法人などの施設に委託する予定です。
シルバー人材センターの支援事業ということで、今回は528万円ほどで、23年度に比較して減額になっている要因は何ですか？
シルバー人材センターの補助金の減額理由については、職員の引き上げによる減額です。
緊急保護された方は、食事代は自分では持たないということですが。
その通りです。
介護保険の臨時職員が5人分ありますが、職員と同じ仕事をフルタイムで働いているのだから、正職員で働いていただければと思いますが、どうでしょうか。
今、臨時職員で来ている方と、この件についてはご相談させていただきます。
10月から子ども医療費の窓口払いがなくなりますが、町民の方への周知の方法はどうなりますか？
広報などはもとより、医療機関の窓口などでも案内を出すことを考えています。個別には受給者証が届きますので、啓発ということにはなると思います。
子ども医療費にはある程度の所得制限を設けるべきだと思いますが、どうですか？
県内でも県北の方では所得制限を設けているところもありますが、県南、この辺りでは所得制限を設けているところはほぼありません。今後の検討課題です。
子ども医療費の無料化に関しては、給食費や保育料とかいったものを払わないで、一方で子ども医療費は受け取るみたいなことは、税の公平性が崩れると思いますが、一定の制約があって叱るべきと思いますが、どうでしょうか。
事務方の立場からは、福祉的な立場も拭いきれないところがあり、そうした考えをお話しすることは難しいと思います。
子ども手当が1万3000円から1万円に下がり、所得制限も入る。大体 80% の方が下がってしまうのではないかと思いますが、どうですか？
その通り、8割になると思います。
平成19年度予算では、児童館の一般職は6人いました。児童館は本当に利用が多いので、安全面がとても重視されます。今後、職員体制については、正規職員を削減する方法はすべきではないと思いますが、どうですか？
担当課では、子どもの安全を守るという立場から、職員も十分とは考えていません。やはり要求などを行って、正規職員を少しでも増やしたいのは山々ですが、現状ではこのようになっているということです。
衛生費。予防費の消耗品費5万円で冊子を購入とありますが、予防接種の副作用についてもこの冊子に掲載されるのですか？
その通りです。
副作用が発生した場合、保健所に報告するもの以外の小さなものについてもどういう内容なのか、町で把握してはどうですか？
今後研究してまいりたいと思います。
高化学スモッグの注意報や警報があったとき、防災無線などを利用して住民に知らせることをやっていくべきだと思いますが、どうですか？
防災無線の活用については現在は行っておりません。今後については検討してまいりたいと考えます。
環境衛生費の不法投棄処分委託料が40万円減額されていますが、その要因は何ですか？
不法投棄は年々減少していまして、過去2、3年の実績を踏まえた形で減額計上したわけです。
商工費。観光のまちづくり推進事業50万円の芋掘り大会を昨年、町の観光事業として取り組んできましたが、成果はどうですか？
この事業を通じて、三好町に触れ、特産物を召し上がって、町の観光事業の推進のモデル的になればと思います。
土木費。樹木法が更新伐採はどこですか？
長久保のふれあいの森です。
教育費。国際交流で、マレーシアを選択した理由は何ですか？
治安の安全なところ、身近なアジア圏について知っておく必要があると考えました。
中学生の参加の自己負担額はいくらですか？
1人6万円です。
通信カラオケの防音のカーテンはどこに設置するのですか？
部屋の出入り口に設置します。
以上、一般会計質疑でした。 3月11日日曜日午前10時から午後4時、日曜議会を開催しました。予算特別委員会の審査を実施し、平成24年度一般会計予算の中で民生費、衛生費に関する質疑を行い、執行部の答弁を求めました。